現在国連に加盟している国は全部で193カ国あります。この世の中にあるすべての国にはいくつか共通した特徴があります。一番目に、国と国の間には両国を区分する国境線があります。鉄条網で表示していようが、木を植えて表示していようが、地面に線を引いて表示していようが、国境の内側と外側は明白な差があります。以前トマン川にある中国と北朝鮮を結ぶ橋を見たことがあります。橋には塗料が塗られていましたが、真ん中で北朝鮮側は青色、中国側は赤色が塗られていました。その真ん中が北朝鮮と中国の国境線となっているのです。どんな国であれ、国境を通過するときに国境の検問所や国境の税関でパスポートを見せるように言われたならば見せねばならず、自動車のトランクやカバンを開けるように言われたならば必ず開けねばなりません。国境はこちらの国の国民とあちらの国の国民を区分します。2番目に、一つの国の国民は同じ統治者の統治下にあり、同じ法を守りながら暮らします。大統領であれ、王であれ、首相であれ、どのような形態であれ、国家元首がいない国はありません。全国民は国家元首を頂点に結ばれている人々です。我が国をはじめとした大部分の国では運転をするとき右側通行をします。しかしイギリスやオーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、日本などの国では運転をするときは左側通行です。もし我が国である人が運転するときに左側通行しないといけないと言い張るならば、彼は、その人は大韓民国の国民ではなく外国人でしょう。また我が国では新学期を3月に始めます。しかしある人がもし自分の子供は9月に入学させると主張するならば、その人もまた大韓民国の国民ではなく外国人でしょう。3番目に、一つの国の国民は国家と運命を同じくし、国家的な出来事に共感を覚えます。1936年第11回ベルリンオリンピックのマラソン競技でソン・ギジョン選手が金メダルを、ナムスンニョン選手が銅メダルを受賞しました。彼ら2人はどちらも大韓民国で生まれ育ちましたが、彼らの胸には太極旗ではなく日照旗がついていました。当時大韓民国は日本帝国に支配され、国家がなかったため大韓民国の国民もいなかったのでした。ターミナルという映画を見ますと、東ヨーロッパの小国クラコウジア出身のビクターという人が父親の願いを叶えてあげるために胸いっぱいの夢を抱いてニューヨークのケネディ国際空港に向かいましたが、途中で自国で内戦が起こり、彼の祖国はなくなり、彼の祖国がなくなることで 彼のパスポートは無用の長物になってしまいました。それで彼はアメリカに入国もできず、祖国に帰国もできず、空港に留まって暮らす無国籍者ビクターの9ヶ月間の様子を描いています。またもし大韓民国のサッカー国家代表チームがワールドカップで優勝することになったとしたら、その競技に参加した代表選手たちだけではなく、私たちも皆も一緒に喜びます。私たちが競技場でボールを一度も蹴ったこともなく、その国家代表選手がかける競技場で歓声を一度も上げたことがなくても、代表選手の優勝は大韓民国の優勝になります。私たちが競技場でかける選手たちと同じ国民だからです。また国家的な恥ずべき出来事が起こった場合、私たちはその出来事がなぜ、どうしてそんなことが起こったのか分からなくても、同じく羞恥を感じます。私たちが同じ国民だからです。今日の本文は、私たちが大韓民国の国民であるだけではなく、どの国でどの方の支配を受けているかについても述べておられます。天使ガブリエルは祭司長ザカリアの家庭を訪ねた後、ガリラヤの片田舎、旧約聖書に一度も登場しなかった小さな村のナザレに住むマリアを訪問しました。天使ガブリエルはマリアに意味深長に、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると挨拶をしてから、それ以前にもそれ以降にもない知らせを伝えました。今日の本文30節31節がこのように証言します。すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。天使ガブリエルがマリアに伝えた知らせは、有限の人間の乙女が、それも男を通じずに、永遠なる神様の息子を産むであろうというものでした。海は川を抱くことができます。川は小川を抱くことができます。海は川より、川は小川より比べられないほどに大きいからです。しかし川は決して海を抱くことはできません。小川は川を抱くことはできません。無限なる神様は有限の人間を抱くことができます。なぜならば、神様のその無限は人間の有限と比較自体ができないから、それほど大きな方であらされるからです。ところがマリアに伝えられた妊娠の知らせは、有限の人間が無限なる神様を抱くということです。ですからマリアは驚かざるを得ず、恐れるほかなかったのです。マリアが宿して産むことになる幼子のイエス様がどんなお方であるかを、32節の前半がこのように証言します。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。マリアを通して生まれる子は偉大な人になるとおっしゃいます。 主が来られる道を準備することを証明として受けることになるヨハネについて、一章十五節がこのように表現します。彼は主の御前に偉大な人になり、ヨハネは主の御前に偉大な人、主の目には偉大な人物でした。ところがヨハネは人々の前では、または人々の目には偉大な人物ではありませんでした。彼は生涯をラクダの粗い毛で作った服を着て、とても貧しい人々が主に食べていたバッタと野蜜、すなわち野生の蜂蜜を主食とし、ユダヤの荒れ野が居住地だったからでした。しかしヨハネは主によって偉大な人となりました。しかしマリアを通して生まれるイエス様は、誰かによって偉大な人になるお方ではなく、本質的に永遠に偉大なお方です。またマリアを通して生まれる幼子は、意図高き方の子と言います。本文でいう父親と息子は序列の概念ではなく同等の概念です。それで意図高き方の子は、幼子イエスも意図高き方という意味です。当時人々はマリアを通じて生まれた息子が意図高き方の子、すなわち神様の子という事実を決して信じられなかったことでしょう。その上、最も低い職業のうちの一つだった大工と結婚する程度に過ぎない乙女を通して、意図高き神様がご自身の息子を世に送るものとは想像もできなかったことでしょう。しかし神様は人間の限界を超越できるお方です。神様は時にその限界を超越して働くことができるお方です。イエス様が交渉外を始めた時、ヨハネに洗礼をお受けになられました。その時天からこのような声が聞こえました。マタイによる福音書3章16節17節がこのように証言します。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に降ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。神様が洗礼を受けるイエス様がご自分の息子であるとお語りになられました。またイエス様がこの地上から去るとき、交渉外を閉じるときが幾ばくも残っていないのが分かり、祈るためにペトロとヨハネ、ヤコブを連れて山へ行かれました。そこでイエス様の要望が変わり、イエス様がお召しになっていた服は真っ白に輝きました。またイエス様はモーセとエリアと一緒にエルサレムでの最後について語り合っていましたが、その姿がどれほど眩しく輝いていたからでしょうか。ペトロは眠りから覚めて、自分たちが主とモーセとエリアのために仮小屋三つを建てて捧げ、ここでとどまり続けて暮らそうと願いました。その時雲の中からこのような声が聞こえました。ルカによる福音書9章35節36節前半です。 するとこれは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。その声がした時、そこにはイエスだけがおられた。この時もイエス、神様はイエス様に向かって私の子とおっしゃいました。すなわち神様はイエス様の交渉外の初期と末期にこのお方が神様の息子であることを証言してくださいました。神様だけがイエス様が神様の息子であることをお語りになられたのではありませんでした。イエス様は交渉外を40日の断食でお始めになりました。その断食が終わった時に悪魔が訪ねてきて3回試しました。2回はこんな言葉で予約しました。ルカによる福音書4章3節と9節がこのように証言します。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じられたらどうだ。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。悪魔がイエス様に、神の子ならというのは、イエス様がどんなお方なのかを知らずに言った言葉ではありませんでした。当時、永遠のあなたは永遠の神様と同等な存在ではないか。それならばこの石に命じてパンになるようにできるのではないか。それをやってみてくれ。あなたは糸高き方と同じ存在ではないか。それならこの神殿の屋根の端から飛び降りるのは何でもないことではないか。一度ここから飛び降りてみて私に証明してみてくれという意味です。イエス様の意図高き方の子になられるのは神様の正反対の側にいるサタンを通しても立証されました。意図高き方の子であらせられるイエス様がどんな役割をすることになるのかを32節後半33節がこのように証言します。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。ダビデの子孫として来られたイエス様はその王権を持ってヤコブの家の王になると言います。ヤコブの家という意味は表面的にはイスラエルの民全体であり、実際にはキリストを救世主として受け入れる信徒の皆様、すなわち霊的なイスラエルの民を意味します。イエス・キリストがこの地上に来られる約700年前に預言者イザヤは主に対してこのように宣言しました。イザヤ書9章5節がこのように証言します。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。人間として来られるイエス様について預言者イザヤの初めの描写は彼の肩に権威、統治権があると言っています。イエス・キリストのみが私たちの本当の統治者であるということです。そして預言者イザヤはイエス様に対する呼称を驚くべき指導者、力ある神、永遠の父に続けて最後に平和の君と言います。 世の中の王たちが絶対権力でいくら広々とした領土を治めていると言っても、また強力な軍事力を自慢するといえども、彼らが神様と人間の間を遮る垣根を崩し、平和を享受させてあげることはできません。また人と人の間にある不信の沼を埋めてあげることはできません。ただ幼子としてお生まれになったイエス・キリストのみが神様と人の間を遮る垣根を崩してくださることはできますし、人間と人間の間にある不信の沼をすべて埋めてくださることができます。ですからイエス様のみが平和の王になられます。意図高き方の子であり王であらせられるイエス様が統治する御国がどれほど持続されるのかを33節がこのように証言します。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。イエス・キリストが永遠なるお方であるので、その御国も終わることがないと言います。イエス様が来られる前にはたくさんの帝国がありました。北イスラエルを滅ぼしたアッシリア帝国、南ユダを滅亡させたバビロン帝国、捕虜民の子孫でありながら王妃になったエステルと王の検釈官になったネヘミヤが生きていたペルシア帝国、エルサレム神殿をゼウス神殿に変えて豚の血で祭事を捧げ神様の御名を冒涜したギリシャ帝国は、すべて一時永遠であるがごとく猛威を振るいましたが、それらはすべて消え去ってしまいました。イエス様が生まれた当時にローマ帝国はヨーロッパとアジア、アフリカにまで勢いが盛んでしたが、2000年が過ぎた現在はその痕跡だけが残り、観光客の足に踏まれています。イエス様の以降にも数多くの帝国が生まれましたが、そのすべての帝国は消え去ってしまいました。人間が作る帝国が有限であるほかないのは、人間が有限であるからです。今日は大輪節3番目の主日です。大輪節は私たちを永遠に治めてくださるために来られる主を待つ節期です。この世の国に国境がありますように、主の御国にも目には見えないといっても国境があります。主が私たちを永遠に治めてくださるために、私たちを主が統治している国境の内側へ移してくださいました。コロサイの信徒への手紙1章13節14節がこのように証言します。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。イエス・キリストの十字架での身代わりの贖罪の死により、暗闇の国の国境の内側で生きていた私たちが愛する御子の国の国境の内側へ移され、私たちの国籍が変えられたのです。以前は暗闇の国の国民でしたが、今や愛する御子イエス・キリストの御国の国民になったのです。 また主が私たちを移してくださった御国がどんな場所なのかは、ヘブライ人への手紙12章28節がこのように証言します。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。主が永遠の生命の血を流して私たちを移してくださった御国は、揺り動かされることのない御国です。この世の国々がすべて揺れ動くしかないのは、その国を統治する人間が揺れ動く存在であるからです。しかし永遠に揺り動かされることのない王であるイエス・キリストが統治する御国は揺るがず、衰亡しません。イエス・キリストの国は決して終わることがありません。ですから私たちは、私たちを永遠に治めてくださるために来られる主を指折り数えて待ちます。私たちを愛する御子の国へ移してくださり、私たちに揺り動かされることのない御国を受けさせた主が、私たちにどのような人生を生きることを望まれるのか、テトスへの手紙2章14節はこのように証言します。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。良い行いに熱心なご自分の民です。私たちは本来神様の御言葉の法ではなく、不法の中で生きることを当然に思っていた存在であり、汚れの中で生きることを誇らしく思っていた人々でした。しかし今や私たちが主のご自分の民になりました。ご自分の、韓国語でチャギですが、これに該当するギリシャ語がペリウシオスですが、これは選択された特別なという意味です。夫婦や恋人の間で相手がとても尊く思われ美しく見えるとき、チャギ、親しみのあるあなたという韓国語ですと言いませんでしょうか。まさにご自分の民の自分がそんなニュアンスを持っています。主は私たちの姿がそうなることをお望みになります。私たちが主の良い行いに熱心なご自分の民として生きていくということは、私たち自身を主が楽に使えるように私たちの手足を差し出すことです。それ以上に主の永遠の統治をより完全に受ける方法はありません。主の終わりのない御国、主の永遠の統治の中で暮らしたくはないでしょうか。主の永遠の統治の中で暮らすのは、主の御国の法である主の御言葉に私たちを完全に捧げ、その御言葉が自分の人生の法となり、自分を統治させることです。私たちが主の永遠の統治の中にいることになったとき、私たちはこの世の中を清くし明るくする主の通路になることでしょう。忘れないようにしましょう。王なる主の永遠の統治の中にいるときにのみ、大輪節を過ぎてついに最後に永遠の生命のクリスマスを迎えることになるという事実をお祈りいたしましょう。父なる神様、今まで私たちはこの世の国の国境と世の法にだけ関心があり、この世の 国の出来事にだけ一喜一憂しました。ですから毎年大輪節を4回ずつ何年も迎えましたが、永遠の主の国の統治を受ける人生には無関心であったり背を向けたりしました。私たちがの人生がそのようだったとしても、今年も大輪節を迎えさせてくださり感謝いたします。この大輪節3番目の主日に権威が彼の肩にあり、平和の王として来られる主を両手を合わせて待ち望みます。私たちの待つことが期待となり、祈りとなり、喜びとなりますように。決して永遠ではない世俗的な価値観に従う人生と、暗闇の国で欲望に従って生きてた人生に終止符を打ち、揺り動かされることのない御国を受けた者らしく、良い行いに熱心な主のご自分の民として生きていかせてください。そうして永遠の国を統治するために来られる主を待つこの大輪節が、イエス・キリストを抱く生命の席にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。